加藤さんは、生命貢献センターの方で、福祉の関係を担当されておりますけれども、日常生活支援事業の専門委員ということでもございますし、かつまた今美しいがですね、法定貢献人ということで家庭裁判所から選任されておられまして、その専門委員も兼ねておられます。造形は深いことですので、お話を聞いていただいて何かありましたらまたご質問とお願いしたいと思います。それではよろしくお願いします。
皆さん改めましてこんにちは。牛久市の社会福祉協議会の、根崎と申します。どうぞよろしくお願いします。私の方、お時間の方、1時間ぐらい頂戴いたしまして、これから、お話の方させていただくんですけれども、皆さん社会福祉協議会ってご存知の方いらっしゃいますか？はい、社協とかよく言うんですけれども、お話入る前に少しだけ社会福祉協議会のお話をしたいと思います。社会福祉協議会というのは各市町村に必ず一つずつ、ある団体になります。で、社会福祉協議会の前に、牛久であれば牛久市とか、網町とか龍ヶ崎であったりつくば市と、冒頭に自治体の、名前がつくんですけども、直接こう自治体とに属している団体ではないんです。法人格を有している団体でして、主に各自治体の地域福祉を推進する団体でして、市役所、であったり、町の役場であったり連携しながら、それぞれの自治体の福祉を進める、団体になります。で、少し牛久市社会福祉協議会のお話をしたいんですけれども、牛久市社会福祉協議会の方では5つ のグループございまして、1つ目は総務グループといって、会社全体の総務を司るグループになります。で、2つ目が私が所属している地域福祉グループ。こちらではボランティアとか地区社会福祉協議会であったりとか、いろんな相談であったり、あと権利擁護という分野 の支援もしています。あと、地域包括支援センターというグループがありまして、この、地域包括支援センターは高齢者の総合相談の機関になります。で、その他に保育園も福祉社会福祉協議会の方やっておりまして、で、市内に3カ所ほど保育園を運営しております。で、また福祉サービスグループというのもございまして、老人のデイサービスとか知的障害者のデイサービス、あと身体障害者のデイサービスなんかも行っております。で、場所は牛久の市役所 の敷地内に場所の方をお借りしまして、運営の方をしている形になります。で、私の方先ほど申し上げたんですけれども、地域福祉グループというところで私権利擁護という担当をしてもう 10年くらいになります。で、今日はこの権利擁護の必要性ということで主にその日常生活自立支援事業という事業と、あと青年貢献制度、こちらを2つ少しテーマにしてお話の方をしていきたいと思います。で、これから1時間前後、お話しさせていただいて、で、残りの時間で、質疑応答ありましたらお答えできればというふうに考えてますので、よろしくお願いします。それでは失礼して座らせていただきます。今日受付の際にお配りした青色の封筒の中に A4 版の色紙止めの資料の方と、あと緑色のこのパンフレットございまして、で、今日はこの2つを使って説明の方をしていきたいと思います。それではこちらの本資料の方まず見てください。で、今日お話しさせていただく内容なんですけれども、まずはじめに、権利擁護の必要性ということでお話の方をさせていただきます。で、続いて日常生活自立支援事業の、概要と、青年貢献制度の概要ということで、進んでいきたいと思います。はじめに、権利擁護の必要性ということで、お話の方をしていきたいんですけれども、権利擁護っていう言葉をキーワードを なかなか聞き慣れないと思うので、ここで少しだけ説明していきたいと思います。ここで言う権利という、まあ、言葉なんですけども、自分のことをこう 自分で決める自己決定で、人生をまあ主体的に生きる自己実現という権利のことをまあ指しています。例えば私たちが日々生活する中で、何かを買いたいとか、まあ、何かを見たいとか、何か食べたいとか、どこかに行きたいとかっていう、それぞれ皆さんも自分の意思を持って行動を移していると思います。で、まあ、その中で、必要であれば何かこう手続きをしたりとか、契約を結んで、その自分の意思に基づく意思を行動に移していると思います。ただこの認知症や、まあ、知的精神障害などの理由で判断能力というのが不十分な方々はこの権利を自分で、まあ、行使することができなく、この権利を無視されて侵害される恐れがあるというところで、まあ、権利擁護の必要性という話につながっていきます。じゃあこの権利の侵害という部分がどういう話になるかというのを次のスライドで説明します。ここで言う、まあ、権利の侵害なんですけれども、まあ判断能力が不十分な認知症高齢者、障害を持つ方に対する日常的な権利侵害として、まあ、考えられることをいくつか挙げてみました。まず、自分のことを、まあ、他人に決められてしまう、まあ、自分自身やりたいなとか、何か買いたいなとか、どこか何か欲しいなとかっていう気持ちがあるんですけども、それを、まあ、無視されてしまって、例えば親御さんであったりご兄弟であったり、まあ、子供であったり周りのこう支援者の方のこうお気持ちが中心になって、まあ、物事がこう進んでしまったり、あとはまあ自分の金銭を自分の意思でまあ使えない、自分の通帳、まあ、金銭管理を他の方がしていて自由にお金の出し入れができなかったりとかも考えられます。あとまあ閉鎖的な生活を強いられるということで、本当はまあ外に出たいんですけども、まあ、自由にお出かけできなかったり、または自宅ではなくて無理やり施設の方に入れられてしまったりとかというのも考えられます。あとはまあコミュニケーションの機会がまあ少ないということで、本当はまあお話ししたいんですけれども、どうせ話してもしょうがないからということで、まあ無視されてしまったりとか、そんなこともまあ考えられます。あとまあプライバシーの無視軽視ということで、例えば、ご本人がこう施設の中で生活されている際に、まあ、自分の部屋に勝手にこう職員さんに入られてしまったりとか、あとは人前で、お着替えを、されてしまうとか、本当はそういうことをされたくないとか、うん、そういった行為も、まあ、権利の侵害にこうつながります。こういった、まあ、権利の侵害というのが、まあ、全ての方がやられているわけではないんですけれども、こういった、まあ、認知症であったり知的精神障害のある方とかはこういった侵害に、まあ、つながる可能性が、まあ、あるということで問題視されています。で次のスライド見ていただきます。で、そこでその、権利擁護という、まあ、キーワードが出てきます。この、まあ、判断能力不十分な方々この権利侵害という部分を受けやすい立場にありますので、その方たちが地域で安心して生活を送るためには、その権利を、まあ、本人以外の誰かが、擁護を守る必要があるということで、その権利を擁護する制度として設立されたのが、これから説明の方させていただく日常生活自立支援事業と、青年貢献制度になってきます。でこの2つの、まあ、制度事業なんですけれども、実は、皆さんのよく知ってらっしゃる介護保険制度とほぼ、まあ、同時期にこの事業を設立されています。でこの事業が設立された経緯なんですけれども、介護保険制度というのが、まあ、以前例えば、高齢者の方が何か福祉のサービスを受ける際に行政側が措置という形で行政側主体でその人に必要なサービスであったり施設等 入れたりとかっていう措置制度という形だったんです。でそれがの介護保険制度が設置しまして、措置からは契約、本人が自由に自分で使いたいサービス、自分で行きたい施設を契約を結んで利用するという契約制度に変わりました。ただその介護保険制度が設立された際に、では判断能力不十分な方、自分でそれを決定できない方はどうすればいいんだっていう問題がありまして、でそこで設立されたのがこの日常生活自立支援事業と成年後見制度になります。でこの2つの制度を使いながら、判断能力不十分な方たちは、そういったまあサービス等を契約を支援していただきながら、まあ生活するというような動きになっております。では、はじめに、日常生活自立支援事業の概要の方を説明していきます。次のスライドをご覧ください。この日常生活自立支援事業ですが、なかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、こちらの事業が平成11年の10月に、厚生労働省の、予算事業の中で社会福祉法という法律の事業として、まあ、開始されました。で事業の、まあ、実施期間ということで、こちらが冒頭にもお話しさせていただいた都道府県、指定都市社会福祉協議会の方が実施期間になっておりまして、で、ま、窓口業務、または、まあ、直接的な支援は各市町村の社会福祉協議会が行っております。まあ、牛久で言えば牛久の社会福祉協議会が相談業務であったり直接的な支援を行っております。で皆さんがお住まい の自治体の方にも必ず社会福祉協議会ございますので、その社会福祉協議会の他の係でこの日常生活自立支援事業の担当をやられている方がいらっしゃいます。で次のスライドを見てください。この日常生活自立支援事業の対象者のお話を少しさせていただきます。こちらの対象者なんですが、高齢や障害により判断能力が低下して福祉サービスの利用手続きについて一人では行うには不安のある方、あとお金の管理が一人では難しい方が対象になってきます。例えば認知症のある方とか知的障害、精神障害のある方なんかが主に使われております。この対象者のところなんですが、基本的にこの事業がご本人様と契約を結んで、利用がスタートする事業になりますので、判断能力がすごく低下していてこの事業自体を、理解できない方とかは対象には実はなってこないです。で実際こう使われている方なんですけれども、自宅在宅で一人暮らしをしている高齢者の方とか障害を持っている方、あとは、高齢者の、世帯の方、あとは病院とか施設に入られている方も家族の支援が受けられない方は使われたりもしております。で基本的に今ご家族様がいらっしゃって、でご家族様がサポートできる場合はこのサービスを使う方は少ないんですけれども、何かご家族様がいるんですけども遠方でその支援が受けられないとかっていう場合は、ご本人契約でサービスを使っている方もいらっしゃいます。で対象とならない方というところで、全くこう判断能力に問題がない、ただちょっとお体に障害がある方、例えば、視覚障害であったりとか聴覚障害であったりとか、そういう方は残念ながらこの事業の対象ではないというふうに謳われています。あとは、金銭お金の管理が、苦手な浪費癖の方なんかも対象ではないというふうに言われております。でここまでが事業の対象者になってきます。で続いて具体的なサービスの内容に移らせていただきます。次のスライドをご覧ください。で主なサービスとしまして、 福祉サービスを利用するためのお手伝いというのがあのサービスに入ってきます。福祉のサービス、例えば、介護保険制度のサービス、あとは、まあ、障害者のための、サービス、あとこういったあの制度外の、自治体が行っている、まあ、サービスなんかも本人が、まあ、使いたいという ご希望があればそのサービスを使うため あの手続きの説明であったり、まあ、一緒に契約をする支援をしたりもしてます。あとはそういったサービスを利用したりやめたりする手続きのお手伝い、あとこのサービスを使う中で あの苦情解決制度を利用するあの手続きなんかも、行っております。これがまあ一つ目の大きな括りの福祉サービスを利用するためのお手伝いになります。でもう一つ大きな括りのお手伝いがございまして、次のページになります。普段使うお金の出し入れや、支払いについてのお手伝いも、サービスの一つになっていきます。で、日々使っている福祉サービスの利用料金、あとは、公共料金の支払いなんかもお手伝いします。あと、まあ、生活に必要な、年金、あと福祉手当の受け取りに必要な手続きなんかもサポートしております。あと支払いに必要な預貯金の払い戻しや預け入れの手続きもあのサポートしていきます。で具体的に言いますと、あのご本人様の、お持ちの金融機関にあの本人と一緒に、まあ、同行で、行って窓口の払い戻しのお手伝いをしたり、まあ、ご本人が銀行に行けないようなあの状態の場合は、代理という形で、本人の通帳の届け出印を社会福祉協議会の方の印鑑に変更しまして、で代理でお金の、払い戻しができるような形をとって支援する方も中にはいらっしゃいます。でこれが、2つ目の大きな括りの普段使うお金の出し入れや支払いについてのお手伝いになります。で3つ目の、お手伝いがございまして、大切な、書類等の預かりということで、例えば、預貯金通帳、あと年金証書、まあ、家の権利証であったり契約書類、保険証書、実印銀行印など、まあ、ご本人の希望で、あの本人が社会福祉協議会に預けたいという希望がございましたら、あのそれをあの預かって保管をするというサービスもございます。でこの預かりサービスというのが、まあ、基本的に、まあ、オプション契約みたいな形で、あのこれをしたいから契約したいっていうのはあのできないような形になります。前段の2つのサービスにプラスしてこれをあの使うというようなイメージになってきます。ただまあ預かれないものというのもありまして、宝石であったり書画、骨董品、貴金属類、株券、小切手など高価なものにつきましてはあの預かれないというような決まりになっております。この3つが、具体的なサービスの内容になってきます。ではこの、日常生活自立支援事業を使うため あの流れなんですが、相談から契約ということで、だいたい1ヶ月ぐらい あの時間を費やしています。でまずご本人からご本人や親族、福祉関係者から相談を受け付けます。でその後、本人との直接面談ということで、ご自宅であったり病院施設に伺いして具体的な調査、あと本人に関わる関係機関の調整を行っていきます。で3番目に契約締結判定ガイドラインというものがございまして、本人 の意思能力がどれぐらいあるかというのをチェックするガイドラインにして、それを使いながら確認していきます。で本人が契約する能力があるという結果が出れば、ご本人への支援計画と契約書の作成、そして最終的に本人と契約を結んで支援をスタートするという流れになってきます。で、1ヶ月ぐらいかかるという話をさせていただいたんですけれども、なぜそんなに時間がかかってしまうかという部分なんですが、この事業自体が本人との契約で成り立ちますので、まずご本人様との信頼関係を結ばなきゃいけないという部分があります。 あとこの1ヶ月ぐらい の, あの時間の中で、まあ、3回4回訪問させていただくんですけれども、まあ、そこでご本人様がこの事業の契約内容をちゃんとこう理解しているかという部分を確認したり、まあ、訪問する職員、例えば私根崎であれば根崎のことを忘れていないかとかっていうのもチェックします。たまに1週間後また訪問すると私自身のことを忘れていたりとか何しに来たのかも忘れてしまっている人も中にはいらっしゃいます。そうするとこの事業自体の契約能力がまあないのではないかというところで、この事業はまあ契約せずにこれからお話しさせていただく青年貢献制度とかのご利用を進めたりもしています。冒頭でまあ本人や親族、福祉関係者からの相談というお話させてもらったんですけども、まあ、ほとんどまあご本人からの相談というのはないです。で実際にまあご親族であったり、福祉関係者からの相談が中心になっています。で、まあ、結構私この事業関わって長いんですけれども、やっぱりこう失敗もよくありまして、まあ、よくじゃないです、たまにありまして、で昔なんですが、やっぱ福祉関係者の方が急いでまあ契約してほしいということで、急を要して、契約を結んだケースがあるんですが、でそこでやはり本人通帳とか印鑑とかすぐなくしてしまうので、それも預かってほしいと。でお話の中では会話も成立していたので、まあ、本人と契約を結んで、通帳とか印鑑とかを、まあ、その場でお預かりして、社会福祉協議会の方に持ち帰ったんです。そしたら、まあ、その日の夜にですね、警察の方から電話がございまして、社会福祉協議会の根崎から通帳と印鑑盗まれたと訴えが出てます。はい、私の名刺ちゃんと置いてきてますので、はい、でご指名で電話がかかってきまして、でいろいろご事情を説明して、で、まあ、事なきを得たといいますか、はい、そういったケースが1回だけじゃなくて 2,3 回あったというのがあります。でやはり、急いでまあ契約を結んでしまうと、そういった、混乱といいますかね、そういったことも考えられますので、あと、まあ、ここは慎重にことを進めながら契約をこう結んでるっていう状況です。なので、まあ、1ヶ月ぐらいちょっと時間を要してしまうというところです。はい、ちょっと余談になります。でこの事業の利用料金ということでお金がかかってしまいます。でこの利用料金ですが、